1、ニュースクローズアップ。日本盲人会連合最近の活動を政府会長が語る。青山一丁目の転落死亡事故について、竹下芳樹会長。平成医療学園訴訟問題について、小川幹雄副会長。ここ数ヶ月の社会の動きを見てみると、視覚障害者の関心事といえる大きなニュースが様々なメディアで報じられました。一つ目は、東京メトロ銀座線青山一丁目駅で盲導犬利用者がホームから転落し死亡した事故。そして二つ目に、あんまマッサージ指圧師養成校が養成コース新設の申請を却下されたことを不服とし、訴訟を起こした問題です。このコーナーでは、視覚障害者に大きな関わりのあるこの二つの問題について、日盲連ではどのような活動を展開しているのか、竹下芳樹会長と小川幹雄副会長に伺いました。はじめは、竹下芳樹会長が語る、青山一丁目の転落死亡事故についてからお届けします。
日本盲人福祉センター3階の、録音制作所にあるスタジオからお届けしております。今回はスタジオに日盲連竹下芳樹会長にお越しいただいております。今回、お伺いしたいことは、皆さん関心の高い、すごい高い話題だと思うんですけど、この青山一丁目の、盲導犬使用者の転落事故です。
はい。
で、竹下会長、お忙しいところ、申し訳ありません。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず、8月15日です。
はい。
新田直人さんが、はい、ホームに転落して亡くなったという報道を受けた時の、会長はどのように感じたかということを、まず、
一言お伺いしたいと思います。僕ね、この、8月15日の事故を16日に新聞記者を通じて知りました。その時に僕はこの転落事故を知った時にものすごく驚きました。そして新聞記者に、僕は、びっくりしてると、ショックを受けてると、盲導犬連れていたらこんな事故起こらないものと思っていたのに、こんな大きな死亡事故が起こってショックを受けてるという話をしました。僕自身はその頃、すなわち8月16日時点では盲導犬を連れていれば、ほぼ転落事故はないし、これほど素晴らしい盲人の安全対策はないと思っていたのに、残念ながら盲導犬を連れていてもこういう大きな事故に遭遇するんだということを、我々は再確認をして安全対策が必要だということを、知るに至って自分自身が、反省させられた次第です。
はい。で、今回のこの報道を受けて、日盲連、8月19日にまず、橋正樹常務理事と藤井貢組織部長が、まず事故現場の調査ということで青山一丁目を訪れました。それから竹下会長の方では、まずそのことで、まずどのようなご報告を受けたか。
わかりました。
はい。
僕はね、僕自身が実は8月の18日から WBU の総会があるためにアメリカに行くことになっていたので、すぐにこれは現地を確認する必要があると思ったので、藤井部長と橋常務に現地に行っていただくようにお願いしました。やはり我々は現地に自らの体験として、自らの意識として現場でものを考える、そして現場で危険を十分に認識してみる、これが大事だと思って現地調査をお願いしました。それを踏まえて私たちがまずやるべきことは何だろう。それは原因の解明、なぜ勘違いしたのか、なぜ転落したのかということを少しでも品田さんの立場に立って理解することだと思いました。その実感が伝わる形で要望書をまとめること、あるいは日盲連としての声明を出すことをやらなければならないということで、皆さんと電話で相談をしながら、日盲連としての声明文を作りました。
声明文のその中ではどのようなことを触れましたか。
まず大事なことは、私はいっぱい言いたいことあるけど3つに整理すべきだと思いました。その3つのうちの1つは、盲導犬使用者が転落したということをもう一度その盲導犬使用者における実情というものを十分に日盲連としても把握する必要がある。すなわち 盲導犬の訓練所であったり盲導犬使用者の方々と、連携をしながらものを考えなければならないと思ったことが一つあります。二つ目にはホームドアという最も今考えられる素晴らしい安全対策がなぜ遅々として進まないのか、次々と転落事故が起こっているにもかかわらずこの品田さんの犠牲を防ぐことができなかったということを本当に国もそして鉄道会社も本当に考えてもらわなければならないということを一人の命の犠牲が出る前に考えるべきだったんでしょうけれども、悲しいかな現にこういう不幸な事故が起こった以上はこれを二度と起こさない、この事故を最後にするんだというくらいの気構えで鉄道会社や国の行政にお願いしなければならないと思ったことが2点目です、
はい、
で3点目にはですね、何としても、現地の報告を聞いていると非常に青山一丁目というのは歩きにくくて、そして誰でも落ちてもおかしくない駅だというふうに僕は感じました。報告を聞いていて、そうであればまずはその国が進めようとしている例えば10万人以上利用する駅だとか5万人利用する駅だとかそういう利用客の多くただけではなくて我々が危険だと感じている駅について緊急対策としての安全対策すなわちホームドアをそうした駅については緊急対策として設置を急ぐとか、ホームドアができるまでの駅員の配置であるとかそうした、安全対策を急がなければならない駅をきちっと見つけ出して我々の声を鉄道会社と国に、お願いするということだというふうに思いました、
はい、で運動団体ですからその国とかに働きかける上でどうしても数値的なものが必要になる。で日毛連は8月31日から9月5日にかけて、まあ、今回東京都内に限定だったのですが、危険と思われる東京都内の駅ホーム実態調査アンケート集計これ友清さんと一緒に実施したんですが、
はい、
この結果を受けて竹田会長どのように感じましたか。
はい、本当は全国の調査をする必要があるんでしょう、今までも、単独歩行などでホームからの転落事故については調査をしたことは西森にあるわけですが、盲導犬ユーザーあるいは鉄道ホームの転落というふうに絞った調査を、まずは東京都内で緊急にやろうということで東京都のご協力いただいてやりました。その結果見えてきたものがありました。わずか5日間の調査でしたけどもその中で57名の方からお声をいただいて2つのことが見えてきました。それはですね、すでに東京都にお住まいの方々が非常に危険を感じている駅がたくさんあると、例えば飯田橋駅であるとか新宿の駅という駅については都盟協もこれまで危険だということを声を上げていたということを踏まえてこうした危険な駅をアンケート調査の結果を踏まえてその裏付けのある数字の要求として国や鉄道会社に示すことができたと思っています。二つ目にはこうした緊急調査を通じて私たちは、いつも外出して危険と隣り合わせの体験をしている人々の、視覚障害者の仲間の声を常にこう、ホットな形で収集しながら運動していかなければならないということを今回のアンケート調査を通じて感じました。そういう意味ではこのアンケートに書いていただいた57名の方の声を、少しでも運動にそして、緊急性の歩きの改善に結びつけたいと思っております。
はい、でこのアンケートの集計結果を使って早速マスコミに対応をして日本盲人福祉センターで9月6日か7日ちょっと失念してしまったんですが、
はい、
記者会見を行いました、
はい、
まずその前に記者会見がは午後に始まったと思うんですけど、
はい、
その午前中に盲導犬の使用者の会の、はい、郡司七重会長とか、
はい、
その日本盲導犬協会もいらっしゃいましたかね、
はい、
招いて意見交換会を行いました、
はい、
その中で郡司会長から竹田会長はインパクトを受けたという衝撃を受けたという スーパートックの話ですね。お願いします。
やっぱりね日盲連は当事者の団体として視覚障害者の声を当然集約するわけですがこうした事故が起こった時に日盲連だけでものを考えたり行動するのではなくて関係者の声を集約することが大事だと僕は思いました。そのために、盲導犬の訓練所関係の方あるいは、歩行訓練士の方あるいは盲導犬のユーザーの方々、使用者の会の人たちこういう方々にお集まりいただいて意見交換をしました。その中で僕は郡司さんという使用者の会の会長さんがこうおっしゃったことにショックを受けました。盲導犬はスーパードッグではないんだと。 だから盲導犬を連れていたら安全、絶対安全だというふうに思わないでくださいと言われたことが本当にショックでした。僕自身は本当に、郡司さんに言われるまでは盲導犬はスーパードッグだと思っていました。盲導犬というのは素晴らしいと、盲導犬というのは本当に我々にとってはこんなありがたい補助、動物はいないと、そんな素晴らしい、盲導犬を僕は評価してきたわけですが、それはそれとして否定するつもりはありませんが、だからといって盲導犬を連れていれば絶対に安全だということではないんだ、スーパードッグではないんだという、この郡司さんの言葉は僕の思いを変えさすことになりました。まさに目から鱗でした。これから盲導犬ユーザーにとっても安全な環境づくりをやらなければならないという自覚を持つことができました。
はい、私も午後の記者会見にちょっと参加させていただいたんですが、郡司会長が盲導犬には話しかけないで、ただし盲導犬を使ってるかって人には話をかけてほしいという話は、私も目から鱗の話でした。
本当ですよね。やっぱりね、確かに、ね、盲導犬に触られたり、作業中の盲導犬に触ったり声をかけると盲導犬も気が散るから危険があるんだというのはよく聞くんだけど、でも盲導犬を連れていても先ほど申し上げたように絶対安全ではないんですから、ぜひ盲導犬を連れた視覚障害者に対しても、困っていること、あるいは危険に、接しそうな時にはぜひ皆さんに声をかけてもらわなければならないということを、僕郡司さんのお話を聞いて日盲連としてもこれからそういう、大事な問題を啓発していきたいというふうに思いました。
はい、で日盲連運動団体として、そしてある一つの大きな山を本日迎えました、うんうん、9月16日金曜日、国土交通省4階大臣室にちょっとお邪魔しまして、うん、石井啓一国土交通大臣と面談をさせていただきました。このご報告、はい、ぜひ竹下会長の方からお願いします。
やはり我々はどうしても要求をするときに、まあ、せいぜいが課長補佐止まりで、我々の要望書を手渡すだけで終わるので非常にもどかしい思いをすることが多いわけですが、今回は公明党の高木議員の口添えをいただきまして、国土交通大臣石井大臣に直接お会いをして我々の声を、我々の要求書を手渡すことができました。これはですね、政治的にもマスコミの上からも国民に対するアピールからも今後の国土交通省の動きから見ても、鉄道会社のこれからの対策から見ても本当に力になる大きな今日大臣との会見だったと思っております。国土交通大臣石井大臣もこの問題を十分にこれから予算措置をも含めた対策を取るということ、十分にこれから重視していくというお答えをいただいて、今日9月の16日に石井大臣に直接お会いできたことで、我々の運動がさらに一歩前進するということを実感することができました。
はい、ただ竹下会長、先ほどおっしゃったように一歩前進とおっしゃいました。この事件、痛ましい事件を過去のものとしてはいけないと思います、
うん、そうですね、
はい、ということでこれからの日盲連のことですね、お願いします。
僕らはね、皆さんもそうでしょうけども、この大きな事故が起こると絶対この犠牲を二度と繰り返さないんだという掛け声を出しながらも、正直言って毎年のようにこういう犠牲を生み出した、こういう環境を我々は続けてきているわけです。本当にこの品田さんの死亡事故を最後にするんだ、品田さんの犠牲を我々は無駄にしないんだということを今こそ肝に銘じて、一回限りの要望書で終わったらいかん、この問題で絶対的な解決とまでは言いません。少なくてもホームドアの設置の促進や、さらに危険な駅の改善のための駅員の配置や、あるいは国民へのアピールや、これらをしばらく継続して、あ、一つの対策が前進したな、それこそ2020年の東京オリパラに向けたユニバーサルデザインという掛け声だけではなくて、社会の整備も国民の意識も鉄道会社のいわば考え方も、駅員の受け止めも、少し我々の声が伝わってきたな、これで少し安全になったな、今までよりも安全な鉄道利用ができるようになったなということが実感できるまで、運動を緩めることをしたらいけない、これが日盲連の決意であります。
はい、日盲連としてもその中央の組織としても活動していくんですが、この日盲連皆様一人一人のお力で成り立っています、うんうん、そのぜひご協力を求めるようなそのメッセージという呼びかけをお願いできればと。
ぜひ全国の皆さん、そして全国の加盟団体の皆さん、安全を我々の大きな運動課題にするならば、すぐには解決しなくても諦めることはやめましょう。 安全も対策で諦めるというのは、我々は常に死を覚悟しろというのと同じだというのが私の思いです。そのことを地方の組織も、そして一人一人の会員の皆さんも、あるいは会員でない視覚障害者も、この危険箇所についてはぜひ、地方の組織でも集約する、あるいは日漏れにも声をいただいて、そうした危険箇所を一つ一つでも潰していく、一つ一つでもなくしていくという運動を地道にやろうではありませんか。そのために日漏れは、動ける限りのことはやります。ぜひ皆さんも、日本の社会が安全な外出保障に結び前進していったなということに、実感が持てるまで、皆さん一緒に頑張りましょう。
はい、今回はスタジオに竹下芳会長にお越しいただきまして、青山一丁目をめぐる日漏れの取り組みについてご報告いただきました。竹下会長、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
次は小川美希夫副会長が語る平成医療学園訴訟問題についてです。先人たちが守り抜いてきた阿覇基法19条、その大切さを改めて確認するインタビューとなりました。
9月9日、大阪地裁である、口頭弁論が行われました。これは平成医療学園があることを要望したということで、開かれた裁判なんですが、この件につきまして詳しくご紹介いただきたく、日漏連副会長で阿覇協議会の会長を務めの、小川美希夫さんとお電話がつながっております。小川会長、お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速なんですが、はい、この平成医療学園は何を要望しているのでしょうか。
はい、そもそもの平成医療学園というのは福島県に本部があって、全国でいくつかの養成施設と大学を持っている学校法人です。で、この度ですね、後で出ますけども、マッサージ、指圧し、廃止、休止等に関する法律では、あんまマッサージ、指圧過程の新増設が抑制されております。で、このためにですね、平成医療学園は、針灸過程だけなんですけども、あんまマッサージ、指圧過程を新設したいということで、昨年度申請したんですけれども、厚生労働省と文部科学省は、19条にのっとって、今、新増設をする時期ではないということで、却下しました。そのために、平成医療学園は、文科省や厚労省の却下は、行政裁量としては、不服であるということで、その申請の却下の取り消しを求めて控訴したわけです。
はい、これは今小川副会長がお話しされたのが昨年の9月とそれから今年の1月に行われた移動審議会ですね。はい、竹下会長が委員をお務めですよね。
そうです。
この番組を聞きの方でちょっと知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、ここら辺の動きもちょっと小川副会長の方からご説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、移動審議会にですね、阿覇基重生部会というのがありまして、阿覇基や重生の、認可とかですね、あるいは阿覇基氏や重生氏の処分、そういうことを行う、部会があるんですが、この部会に昨年ですね、平成医療学園を、中心にですね、去年の9月に予備審査が出されました。新年度からあんまマッサージ、指圧過程を作りたいということですね。その去年の9月に委員全員一致ですね、今そういう時期でないということが却下されました。ところが今年1月にですね、また予備審査で却下されたものを本審査でお願いしたということで出てきたわけです。当然去年の9月却下しているものですから、1月の部会でもですね、委員全員一致で却下したわけです。で、これに対して平成医療学園が不服を申し出たということです。
はい、それが9月9日冒頭でもご紹介した大阪地裁での口頭弁論につながるわけですよね。
そうですね。
はい、はい、で、この当日のことを伺っていきたいと思います。小川副会長ももちろん、はい、日漏連の阿覇協議会の会長もお務めですから、はい、当然のことは出席されたということなんですけど、他にどのような方々が出席されたんでしょうか。
そうですね、9月9日のですね、東京都仙台へも控訴してますけども、その最初の裁判が9月9日に大阪地裁で行われました。 まあ、定員はですね、傍聴席が35ということだったですがね、たくさんの支援者が詰めかけました。もちろんあの日毛連もそうですし、それから理療客教員連盟、栗原会長も東京から駆けつけておりました。また全日本視力障害者協議会というんですかね、まあ、全視協というんですが、これもですね、関西一円、あるいは東京からもですね、東京名古屋からも来ておられました。その他ですね、まあ、地元大阪府市を中心にだったんですけども、大阪市の同窓会の関係、下の同窓会の、今は下と言いませんね、大阪府立北支援学校ですか、同窓会の関係者、あるいは京都のですね、アンママッサージ視圧士会の会長さんもですね、傍聴に詰めかけていただきました。で、人数がですね、60名ぐらいでしたが、法廷に入れなくてですね、廊下で溢れている人がありましたので、裁判が終わった段階でですね、判事さんから次の弁論ですね、11月9日ですが、202という大法廷、定員90名のところで、やりますかということがありました。まあ、私たちのですね、大勢にが関心寄せていることに対して、まあ、できるだけ法廷で傍聴してもらおうという計らいではなかったかと思います。
実はこの大阪地裁の裁判は報道の方々も結構関心を持たれた話題で、小川副会長も何件か取材には対応していただいているとは思うんですけど、その新聞社の方々大抵まずご質問いただくのが、アハキ法の19条とはそもそもどんな内容なのかということを質問されます。で、ここら辺も基本的な部分に戻って小川副会長にご説明いただきたいと思います。
はい、
アハキ法の19条とは何を保障しているものなんでしょうか。
はい、アママッサージ視圧士針師休止等に関する法律というのは全部で全文19条です。で、これはですね、視覚障害者が、まあ、唯一の制御としてきた江戸時代からですね、400年続いたアンマハリ休業がですね、だんだん請願者の進出によってですね、まあ、職域が侵されているということで、昭和39年に日本盲人会連合が中心になって付け加えられた条項です。これは視覚障害者のですね、アンママッサージ視圧士の整形が著しく困難にならないように、請願者の養成施設の新設や定員増を認めないことができるという、条項です。で、認めないことができるということでですね、今まで何回か申請がありましたけれども、視覚障害者の整形が著しく困難になるだろうということでですね、養成施設の新増設は今まで却下されております。
はい、先ほどから何度か出ている移動審議会でその審議にかけることというのは、この19条で確か明記されてるんですよね。
そうですね、これは厚生労働大臣とか文部大臣が独断でするのではなくてですね、まあ、有識者関係者を集めて意見を聞いて、まあ、その前にですね、これはまあ知事から上がってくるわけですが、各地方でもですね、アママッサージ視圧士会とか鍼灸士会とかですね、あるいはアンママッサージ視圧士会とか盲学校とか関係者の一応意見を聞いてですね、それで、その結果で県から中央の方へ上がってくるものなんです。
アハ企業に携わるものとしては大切にしたい法律ですよね。
そうです。
ここまで番組の皆様、じゃあ日毛連はどのようにこの問題に関わっていくのかっていうところ、すごく関心を持たれている方多いと思います。はい、小川副会長の方でどのようにお考えですか。または竹下会長がどのような指示を受けていますか。お願いします。
竹下会長と私はだいたい同じ考えでおります。これからですね、まあ、日毛連だけではなくて、一つは視覚障害者関係の団体ですね、理教連とか全視協とか、あるいは盲学校の PTA 連合会とかですね、あるいは盲学校の校長会も呼びかけてますが、ちょっとこれは無理かも分かりませんが、こういう人たちがですね、集まって19条を守るというか、被告は国ですので国を支援するという会議組織を立ち上げようと思っています。もう一つは、これは業権の問題でもありますので、アハキ東方推進協議会といって、アハキの関係の団体が7団体あるわけですが、まあ、今ですね、無尽蔵に増えますと、今ハリキューの方はすごく定員が増えてですね、ハリキューの自給率は 非常に落ちております、まあ、そういうことにならないようにですね、やっぱりある程度の定員でですね、しっかり、教育を受けた人たちがあんまハリキューに携わるように、他のですね、アハギ関係の団体にも呼びかけようと思っております。で、内容としてはですね、今考えていることは、一つは裁判の傍聴です。これは大阪地裁もそうでしたが、東京、仙台ともですね、その地方地区のですね、まあ、組織で傍聴に行こうと思っております。本当に私たちの、まあ、気持ち、視覚障害者の願いを、まあ、一心に背負って傍聴するわけでして、この傍聴が大事ではないかと思っています。まあ、こうたくさんのですね、関心があるということは裁判官に対してもですね、まあ、良い印象を与えるのではないかと思っています。二つ目はですね、まあ、裁判官とか書記官に対してですね、まあ、陳情、私たちのですね、まあ、傍聴人とはまた別にですね、みんなで、この19条を守る、国を支援するということで、はがき陳情を考えています。三つ目は、といってもですね、これはアンマハリキューも国民のためにあるわけでして、国民の皆さんの支持が得られなければどうにもなりませんので、一般の方に呼びかけてですね、署名活動をしようと思っています。一般の方からも、この19条を守ってほしいというですね、声をいただいて届けたいと思っています。から4番目は募金、やっぱり運動するにはですね、ある程度お金がいりますので、全国へ呼びかけてですね、募金をしようと思っています。これがまあ今日本盲人会連合が考えていることですけども、今度10月の14日にですね、関係団体が集まりますので、そこでまた他のですね、運動の案が出ればそれも検討していきたいと思っております。
はい、今この番組を聞きの皆様の中で、やはりそれでアハ企業に携わっている方々ですね、不安を抱えている方いっぱいいらっしゃると思います。
そうです。
その中で、はい、小川副会長の方からその一言いただければと思うんですが、お願いできますか。
はい、それですね、これは、まあ、19条を守る、あんまマッサージ指圧の領域を守るということなんですが、合わせましてですね、この世の中だいぶですね、変わってきまして、出張が増えるとかですね、保険の取り扱い高が増えるということで、もうそういう状況に対応するためにですね、合わせて視覚障害者が競争で、請願者と競争しても勝っていけるようにですね、対等に仕事ができるように、いわゆる合理的配慮というですかね、まあ、具体的に言えば、ヒューマンアシスタント、そういうもののですね、まあ、制度化を合わせてですね、進めていきたいと思っています。もちろん19条にも勝利して、こう合理的配慮がですね、勝ち取れば、そういう制度化ができればですね、案外この裁判も、結果良かったということになるかも分かりませんが、まあこれは分かりませんが、そういう両方で進めていきたいと思っています。
平成医療学園の訴訟について、日本盲人会連合の取り組みを日盲連の副会長で、アハ協議会で協議会長を務めの小川幹雄さんと電話をつなぎしまして、いろいろお話を伺いました。小川副会長、お忙しいところお時間いただきありがとうございました。
いや、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。
平成医療学園の訴訟問題について、日盲連の取り組みなど詳しく知りたい方は、組織部団体事務局、電話 03-3200-0011 までお問い合わせください。以上でニュースクローズアップを終わります。